結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオだけん。皆さんこんにちは。僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件、高坂明穂役ゆうきあおいです。10月11日から ATX 東京 MX 他で放送中のテレビアニメ、僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件を盛り上げるラジオ番組スタートしました。ということで、もうね、オープニングから私の声が、歌がね入り、しかもこのラジオパーソナリティがとりあえず私一人ということでして、なんかすげえ結城葵の声するって私が思うぐらいだから、みんなもっと思うんだろうね。でもね、不思議なんですよ。耳から自分の喋ってる声と歌ってる声が同時に返ってくると、もうね、なんかね、脳内で処理しきれない何かがある、というのはね、多分ね、私一人だからなんでしょうね。っていうかさ、タイトルが長いのね。結城葵の真面目すぎるしょびってるラジオな件って、そもそも私ね、僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件をね、何も見ないで言えたことが実は一度もないの。ありとあらゆる販売促進の V とか撮ってるし、あとなんかラジオとかでもこう宣伝させてもらったりとかしてるんだけど、毎回ねカンペから目が離せないの。まあでもほら、今回はさ、こうしょびっちみたいなさ、いい感じの呼び名がさ、アニメでできたじゃないね。だけどほら、ラジオもさ、略称があっていいと思うの。私、みんなもだってさ、ゆきあおいの真面目すぎるしょびってるラジオな件聞いたって言いにくくない？もっと短くいきたいよね。ということで、皆さんからですね、いい感じの、略したタイトル、あれって言いやすいやつですね、まあ、しょびっちみたいな感じのすごいキャッチーなやつをお待ちしています。さらにですね、やっぱラジオって言ったらあれじゃない、あの挨拶考えるやつって序盤ありますよね、大体。だからヤッホーしょびってるみたいな、そういうしょびってるっていうのも結構ひどい感じなんで、もうちょっとあのマイルドな、上品な下ネタ募集しています。はい、いや難しいよ、下ネタをね、上品にまとめるっていうことが最近重要なんだなって思ってきた。私ね、下品な下ネタ結構言うんだけど、上品な下ネタってやっぱね、ウィットに富んでないといけないからね、難しいの。というわけで、皆さんの力を借りてね、上品なしょびってるラジオ、これから何回かお付き合いいただければいいなと思います。それでは早速行きましょう。今から始めるラジオが真面目すぎることをご了承ください。結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオな件、この番組は真面目すぎる制作委員会の提供でお送りします。というわけで本編も始まりましたね。アニメの1話の放送がすでにスタートしてるんですけれども、改めてね、アニメ僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件が読みましたね今ね。どんな作品かお話ししていこうと思いますよ。まあもうね、わざわざラジオを聞いてくれる人はさ、多分この作品がどんな作品かっていうのは分かってるとは思うんですけれども、こういうのってほら、様式美があるじゃん。がさ、やっぱやってかないといけないんだよ。こう、どういう作品だよっていうまとめをね。もしかしたらここから聞いてくれてる人もいるかもしれないから。というわけで、ちょっとしばしお付き合いください。はい。ちょっと紹介文読んでいきたいと思います。至極真っ当な青春を謳歌していた主人公の篠崎遥は、普通の学校生活を送り、普通のクラスに属し、普通に恋をし、告白をし、初めての彼女ができる。とにかく普通の高校生だったはるかだが、恋をした相手だけが普通ではなかった。溢れかえる下世話なワードの数々、湧き出るエキサイトな性知識、しかし全ては健やかで円満な恋人であるため、そう、これはまごうことなき純愛の物語。てんてんっていい感じの音楽でまとめたけれども、いやいや、そうなんです、純愛の物語なんですよ。はいね、ラジオはね真面目、アニメは純愛ということでね、ちょっとねキャラクターも紹介していこうと思うんですけれども、まあキャラクターがねちょっとねぶっ飛んだ人しかいないっていうのも、まあ私演じています、高坂明穂ちゃんはこのアニメのヒロインでございますね。先ほど言いました、恋をした相手だけが普通ではなかったの、この普通ではない部分に入るんですけれども、はい、頭脳明晰スポーツ版のミステリアスな雰囲気をも漂わせる美少女、 主人公の篠崎遥香とは同じ高校2年生で恋人関係ですと。なんかいわゆるハーレム作品っていうのは世の中にいっぱいあると思うんですけど、最初から恋人が定義されていて、しかもなおかつこの作品はですね、この恋人関係が崩れることは基本ないんですね。なんかほら取り合ってさ、彼女の座は誰になるのかみたいな、私の誰々くんなんだからみたいな結構あるんですけど、基本的にはね、はるかもあきほももうなんかすごく両思いでラブラブで、ちょっかい出されることは結構しずく姉ちゃんとかちょっかい出してくるんですけども、基本はみんな応援体制なんですね。そうなんだけど、まあそこそこなんていうの、クレイジーな方がまあ多めな作品になっているので、まあその中でぶっ飛んでんなっていうことができると。はい、まあね、主人公の、正真正銘正当な彼女としてね、こうふさわしくあるため日々男女の機微を研究中ということで、はい、ね、すごいもう本当にね、めちゃくちゃ真面目なんです。多分勉強も一生懸命してるし、スポーツも一生懸命練習をするんですね。でこう身なりもきっと清潔にしようとかっていう風にいろんな努力があるわけですよ。こう努力家なんですよ、このあきほちゃんっていう子は。なのでね、こうね、男の人に喜んでもらうにはどうしたらいいのかっていうことがね、 あまりにも体制がなさすぎてね、全部性の知識に行ったんですね。性的な趣味嗜好に精通し、性的な知的欲求は計り知れないものがありますと。すごいですよね。もうね、ありますのところだけね、なんかね、敬語になってるの。距離を感じる、台本を書いた人から。そう、いや、いい子なんですよ。すごいいい子なの。本当に。もう愛されたいがゆえに、一生懸命、そういう勉強をね、しているんですよ。まあでもね、そこだけキャッチーじゃん。恋愛って聞いてさ、経験がなくて人を好きになるとかが分かんないと、やっぱ性の知識ってすごいキャッチーに聞こえるじゃないですか。我々の中高生時代を思い出してください。なんなら今もキャッチーな方もいらっしゃるかもしれない。いや、ほんとね、分かりすぎて辛い。ですよ。でもね、性的って言うんだけど、もう基本はほんとに純愛なんです。もうね、愛してほしい。もうね、もっと好きになってもらいたいなと思うばかり。なんですけれども、なのでね、すごいのが本当にこの作品自体、私下品な下ネタしか言えないって言いましたけど、この作品はね、すごい上品な下ネタなんですよ。もうね、下品なね、下世話めっちゃ純愛っていうで、だからね、下世話で純愛を引き立たせてると言っても過言ではありません。続いてこのアニメの主人公、篠崎遥さんですね。CV はね、一木さんでございますよ。遥も本当に普通の男の子なんですけれども ね、周囲にはね、常に一癖も二癖もある、人物たちが寄ってくるため、天然のツッコミ体質と。これ、ね、かわいそうです。もうね、遥はね、遥一人でね、この世の中の全てのボケをさばききってるから、すごいかわいそうなの。でもめっちゃいい人なの。めっちゃいい人だから成り立ってるの、この人。なんだけども、あきほのことが特別大好きで、彼からね、告白をしてくれるんですけれどもね、なんていうのかな、この作品唯一の両親と言っても過言ではないんだが、一番の萌えキャラだと思って本当私は接してるんですよ、はるかが。もうね、目もクリックリで、なんかちょっと華奢な体で、身長も低い感じでね、すごい可愛いんですよ。でしかもなんかいちいちこうみんながやってくる、こういわゆる性的な、なんていうんですかね、数々のハプニング、いわゆるこうラッキースケベ的な、ラッキーなのか意図的なのかもはやわからないスケベ的なものをすごい誠実にね、こうさばいていくの。これね、ほんとね、愛おしくなる。またね、一木さんのね、少年ボイスも相まってね、なんていうんですかね、もうすごいほんとヒロイン力が高いんですよね。だんだん、私ヒロインやってるはずなんですけど、これは負けてはいられない。私もヒロイン力を磨いていかねばと思っています。一番のライバルは遥かくらいの気持ちですね。私の一押しです。続いて、遥かの幼馴染有山しずくパイセン、ね、武田ラリサタゴさんが、CV を担当してらっしゃいます。武田ラリサタゴさんがね、最初にお会いした時に、どうしても武田ラリサタゴさんはなんてお呼びしたらいいんですかって、だって何と呼んでもいただいても結構ですよみたいな感じになって、私は最初ラリタゴちゃんとか言おうかなと思ったんだけど、ちょっとなんかね、まだね、呼べてないの。いつか呼べたらいいな。ちょっとね、このね、番組にもゲストとかで来てくれないかな。多分彼女もなんかアニメをなかなかやらないみたいなことを言っていたので、ぜひね、これをきっかけにどんな人となりなのか皆さんにも分かっていただけたらいいななんて思うんですけど、一回ね、イベントご一緒させていただいたし、アフレコもやらせていただいてる、もちろん一緒にね、させていただいてるんですけれども、結構クレイジーですよ、彼女。私は大好きですね。はい、そんなね、雫先輩がそもそも、すごいクレイジーなんですよ。先輩なん んです、1個ね。だから高校3年生、見た目は茶髪、頭の上にアホ毛が2本立っていますと、ね、なんとはるかと幼馴染でね、もはや兄弟同然の親しい間柄というわけで、はるかの前に現れた過激なコミュニケーションを取っていくとわけなんですよ。でもね、この人の可愛いところこの後どんどん出てきます。最初1話見るとちょっと何2人の間を邪魔してくれてるの、うざいんだけどって思うかもなんですけど、だんだんめっちゃいい人だしすげえ可愛いってことが出てくるので、ぜひぜひ皆さん、しずく先輩にも注目ですよ。続いてね、まだ実はねアニメーション登場しておりませんけれども、西条里奈ちゃん、超お嬢様学校から転入してきた美少女ということで、CV は山田夏美さんが担当されております。ね、山田さんはこの間イベント一緒にやらせていただいたですけれどもね、彼女力をね金で解決していくっていう風に捉えているというと、すごくなんですかね、誤解が、生まれると思うので、ぜひね山田さんにも番組に来ていただいて弁解をしていただきたいと私は思っています。あの、ね、すごいね、基本的にはこの後ですね、彼女はアキホのすごいいいお友達に、いいお友達みたいな感じになっていくんですけれども、大体ね、超お嬢様学校から来た人っていうのがこういう作品出てくるとみんなわかるでしょ、大体ユリの匂いがするよね。そう、まあね、でもね、すごいね、いわゆるこうね、バリバリの左側なんだよね、この西条さん。これがすごい面白いので、ぜひ、左側ってカップリングにおけるですよ。そうなんですよ。ぜひ皆さん登場楽しみにしていてください。もうね、この人は存在自体がねおかしいから、本当に。はい、最後にご紹介しますのが、はるかの実の妹、篠崎かなた。CV は八木由紀さんが、担当されておりますよ。かなたはね、お兄ちゃんのことが大好きなブラコンちゃんの妹ですよ。猫耳パーカーを着ていまして、1話にも登場してましたね。なんとね、神経が通っているんです、あの猫耳には。1話からね、耳が動いてました。すごいですね。はい、はるかのね、あきほの1個下の高校1年生なんですけれども、どう見ても小学生、全然どう見ても小学生、私なんなら小学生だと思ってたんですけど、まあ高校1年生、よく見るとね結構おっぱいがあるんですよ。で、そんな小学生おるって思ってたんですけど、違う、高校生だってなって、すごいびっくりしたのが印象的です。まあでもね、1話だとまだ多分ね、すごい可愛いね妹っていうポジションなんですけど、だんだんね、とんでもねえ妹っていうのに変わっていくと思うので、ぜひぜひ皆さん、見進めてですね、可愛い妹だけど、結構こいつもクレイジーなので楽しみにしていてください。このヤギさんもね、かなたっぽい感じで、こうちっちゃくて華奢な印象の方なんですけれどもね、とってもキュートな方なので、ぜひぜひラジオに来てセクハラ発言な質問をいっぱいしていけたらいいなと思ってますよ。今紹介したキャラクター以外にもアニメには様々なキャラクターが登場します。私はね、結構もうね、お気に入りがいるからね、早くその話をしたいですね。ぜひ公式サイトもチェックしてみてくださいね。さて、ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りを紹介していきたいと思いますよ。まずはね、あれですね、さっきからちょっとちょいちょい私が言ってました、先行上映イベントのね、感想だったりとか、1話の感想が届いてるっぽいので、ペンネームブリになれないハマチさんからいただいたお便り、ありがとうございます。ショビチの先行上映会が面白すぎた件ありがとうございます。ゆうきさん、こんにちは。こんにちは。僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件先行上映会参加させていただきました。ありがとう。1話先行上映、キャストの皆様の女性の好きな部位を含めた自己紹介、わかりやすいキャラ紹介、そして彼女力診断ゲームコーナーと、休む暇なくどんどんギャグが飛び出して最高でしたと。これで5人中3人はイベントほぼ初というから驚き、ゆうきさんといちきさんのベテラン組のリードがすごいなと思いました。これからのショビッチのメンバーのやり取りが気になって仕方なくなる、そんなイベントでしたと。そうなんですよ、イベントも初めてだし、アニメのレギュラーも初めてですみたいなキャストさんが今回すごく多くてですね、私ね、初めてを奪えたってすごくいいことだなと思っている。やっぱね、みんなね、初めてって頑張るんだよ、すごく。だからさ、その頑張りをね、こう直接見れた、生で見れた、生ってやっぱいいね、すごいね、本当にね、皆さんもね、その初めてを見ていただいたということで、楽しんでいただけたんじゃないか、多分本当楽しんでいただけたならね、私のジャンピング土下座で痛んだ膝も喜んでいると思いますよ。本当何があったか全然ね、これ来てない人は分かんないと思うんですけど、またもしかしたらショビッチイベントやるかもしれないので、その時にね、私がジャンピング土下座をできないようにしなくていいように、皆さんぜひ盛り上げていただけると
いや、する必要はない場面だったんですけど、あそこはするべきだと思ったんだよね。なんでしちゃったんだろうな。いや、もう本当にね、初めてとは思えないぐらい皆さん面白かったし、いつきさんのね、ちょいちょい入ってくるね、実況中継が本当面白くて、ぜひこれはね、皆さんにも空気を共有していただきたいですね。ありがとうございました。続いてのお便り、高ひなさんからいただきました。ありがとうございます。エキサイトなショビッチ1話を見た件、ありがとうございます。ゆうきさん、こんにちは。こんにちは。ショビッチ1話見ましたよ。原作コミックスを読んでいたので、どんなアニメになっているのかなと思っていました。開始早々のスカートをたくし上げてご覧に入れますで思うぞ笑ってしまい、その後も次々と出てくるエキサイトワードにドキッとしてしまいました。いろいろとエキソイトな場面はありましたが、終始楽しめ、またドキドキできました。これからどんなエキサイトワードが聞けるのか、とても楽しみにしています。ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんです。もうね、1話からなかなか飛ばしてるってみんな思うじゃない。でさ、なんならちょっと感想の中だと、思ったより来なかったなみたいな、地味めだったなみたいな人いると思うんだけど、この先だから、ひどくなるのは。この先ですよ。まあまあひどくなっていきます、どんどんね。しかも私もね、なんか久しぶりにこう、いわゆるなんですか、セクシーな自分っていうの求められて、最近なかった、ギリギリもはや性別が女なのか男なのかわからないぐらいのキャラクターをやることが多くて、すごい見た目が女の子みたいだったりとかして、おっぱいも大きかったりするのに、だいたいね、力で解決するキャラクターなんですよ、私がやるのって。だから結構ね、学園物でちょっとなんかこう、女の子がいっぱい出てきて、パンティがね見えるみたいな、そういう作品ちょっとなかなか言っちゃった、パンティって。いや、そう、これはぜひおまけトーク聞いてください。みたいなのね、なかなかねやらないんで、すごいね、なんか嬉しくて、ついね持っちゃうんですよね。で、やっぱ回が増すごとに持っちゃうから、どんどんひどくなっていくので、ぜひね、この先も上品な下品を楽しみにしていただければいいなと思います。はい、というわけで皆さんね、いえ、まだまだ第1回のお便りたくさんありがとうございます。引き続きね、お便りお待ちしております。ではここで1曲お届けします。アニメ僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件オープニング主題歌、勇気葵で永遠ラビリンス。
ちっぽけなこの世界で一人きり歩いてたんだ。膨らむ理想
いただきましたのは、テレビアニメ僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件オープニング主題歌、勇気葵で永遠ラビリンスでした。はい、永遠ラビリンス、私が歌わせていただいているんですけれども、明確に分けたいなと思ってるところが一点あって、やっぱね、アキホとして歌いたくはなかったんですよ。どっちかっていうと歌詞の内容は、そうですね、はるかに近いのかなと思うんですけど、まあ別の女の子として歌えたらいいなと思っていて、まあ、オープニングを担当するっていうことと、アキホを担当するっていうことは別のことなので、まあ、なるべく別の女の子として演じられたらいいなと思ったって、まあ歌うのに演じるっていうのも変な話なんですが、まあそういうふうに取り組めたら面白いのかななんて思って歌わせていただいております。まあね、よくよく耳を澄ましていただくと、ショビッチらしい、すごい笑っちゃうような、すごくだらない下ネタがいっぱい入ってるので、ぜひぜひよく聞いて、フフってなってもらえると嬉しいなと思います。はい、今回はね、ラジオ第1回目ということで、こちらも様式日ですよ。ほら、今後のこの番組でお届けしていくコーナーの紹介をね、していきたいと思いますよ。まずはこちらのコーナ 僕の周りのほにゃららな件。
はい、すでにねいただいておりますけれども、このラジオのふつおたコーナーとなっています。メールの書き始めには中身の内容をまとめた〇〇な件というタイトルを書いて送ってきてください。自分でね自分のなんですかね、面白く書いた内容をまとめるってちょっとしんどいと思うんですけどぜひ私にわかりやすく〇〇な件とまとめていただいて、アニメの感想メールはもちろん、あなたの周りで起きた最近の出来事だったりとかね、もっとセキララな話とかね、ブラの選び方が選びませんみたいなとかも全然いいんですよ。皆さんのほにゃららな件お待ちしています。続いてはこちらのコーナー、伏せ字にすると性的な意味に聞こえる件。普通に読めばなんてことないのに、規制音を入れた途端に急にいやらしくなる文章を募集。メールには規制音を入れる前の普通の文章と隠してほしい部分がわかる文章を書いて送ってきてください、ね、例えばね、今ちょっと紹介した文章も文章と、ね、規制音のところを、ね、隠すと、ね、ちょっと性的な意味に聞こえなくもないということで、ちょっとね、一回じゃあもう一回今の部分普通に言いますね。いきますね。ディレクターさん隠すのまだ待ってくださいね。一回言いますね。このコーナーでは普通の文章なのに規制音を入れた途端急にいやらしくなる文章を募集します、という文章でしたね。はい、いきますよ、いきますよ。じゃあピーチとお願いしますね。いきますね。このコーナーでは普通のなのに入れた途端急にいやらしくなる募集します。どうです、何が入るかわからないといやらしく聞こえません？何が入るかわからないからいやらしく聞こえたんであって、私はれっきとしもう普通にナレーションして超真面目すぎるぐらい真面目にやったんですけどね。はい、こんな感じでね、一部を隠すとなんとなくいやらしく聞こえちゃう文章、もしくはあおちゃんに言わせたいやらしい文章をお待ちしています。続いてはこちらのコーナー、
自然にスカートを託し上げてもらえる方法。
バカなんですかねアニメの1話でね、スカートを託し上げてご覧に入れますっていうセリフありましたねアキホの場合自らスカートを託し上げてくれるんですけれども、もしかしたらアキホ以外の女の子ももしかしたらスカートを託し上げてくれるかもしれない。自然な流れやセリフを募集します。いや、そんなのあると、いや私みたいにバカなんですかねって思った人が大半だと思うんですよ。多分私のねこの感覚はね正常だと思う。でもわからない、あるかもしれない。希望を捨てずに行こう、みんな頑張ろう。諦めたらそこで試合終了だよ、ごめんなさいまあね、私もこれ知りたいです。なんかこうちょっとね、でも今例がいくつか来てるので、ちょっと例をね1個ねやってみたいと思いますよ。セリフいきます。
占いって好き？実は俺手相占い、人相占いの流れから発生した太もも占いっていうのができるんだ。せっかくだから占ってあげるよ。とりあえずスカートを託し上げてもらってもいい？
まあ誰に言われるかだよね誰に言われるかだとは本当に思う。すっごい爽やかに言われても、今私もう限りなく爽やかに言ったつもりだったの。無理だよね。でも女の子って占い好きだからありなの？うふふじゃないよスカート託し上げてもらって、すごい爽やかな、ド変うざやかだよねもはやね、どんなに爽やかに言われても。私はちなみにね、占いそんなに得意な方じゃなくて、まあ得意じゃないっていうのも信じすぎちゃうんで、なんかいいことだけ信じるとかっていう女性いるじゃないですか。私もあれも結構できないタイプなので、なかなかね信じたくないから、信じたくないっていうか聞くと影響されちゃうから聞きたくないタイプなんですけど、まあどうなんですかね、皆さんね絶対に良いか真似しないでくださいね。これねいい目に合わないと思う。でもみんなからもっといい案を募集しているよ。こんな感じでもしかするとワンチャンあるかもしれない自然にスカートを託し上げてもらえる方法を考えてください。よろしくお願いします。続いてはこちらのコーナー、
これしょびってません？
この番組では相反する2つの要素が合わさり、より魅力的になる現象をしょびってると言います。 SB ってると書いてしょびってると読みます。これとこれ組み合わせるともっと魅力的になるよという皆さんがもうしょびってる組み合わせを教えてください。まあ、例えばねマッチョに猫耳とかそういうことですよね。基本はだってちょっとなんでちょっと今みんなみたいになったの。マッチョに猫耳燃えるだろうがいいでしょうよ、マッチョにニーハイも好きだよ、私マッチョガーターとか好きだよ、絵じゃないよ絵じゃないよ。もしくはね硬いものと柔らかいものの組み合わせとかよくないですか。大きいバイクと女の子とか、 これは結構皆さんにも共感していただけるんじゃないかと思うんですよね。あのみたいなものいいじゃないですか。そういうものですよ。結構私ギャップ萌えなので、皆さんのね、あのおかしな性癖にもね共感していけると思うので、あの隠さず、包み隠さず書いてきてほしい。最後に紹介するのはこちら、
アキホの真面目すぎる一言。
こちらがですね、なんとジングルのコーナーとなっています。あなたの悩みを一行ほどの文章にして送ってきてください。それにね、アキホが、バッサリはっきりお答えしていきたいと思います。私ではなくて、ちゃんとね、あの監修が入ったアキホが答えてくれるので、アキホっぽく、ね、ちゃんとアキホの本人の言葉として流れてくるので、この後早速やってみるのでお楽しみにでございます。ということで、コーナー盛りだくさんでお送りしていきますよ。皆さんの性癖に刺さったコーナーにぜひ、お便りお待ちしています。
アキホの真面目すぎる一言。
はい、というわけでね、皆さんからいただいた一行の悩みに対してアキホが答えてくれるっちゅうコーナーになっております。ショビッチのアニメが楽しみで夜も眠れません。どうすればいいでしょうか。
睡眠が少ない状態ですとテンションが高くなり性欲も旺盛になるという噂を聞いたことがあります。いっそ眠らないというのはいかがでしょう。ゆうきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。真面目にしょびっちの情報をお伝えするけん。ここからはテレビアニメ僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件に関する情報をお伝えしていきます。まずは放送情報です。アニメ僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件は毎週水曜日深夜0時30分から ATX で、深夜1時5分から東京 MX KBS 京都で、三重テレビ放送 TVQ 九州放送でも毎週水曜日に放送です。岐阜放送では毎週木曜日深夜1時45分から、 BS11 では毎週金曜深夜1時から放送しております。その他動画配信サイトでも順次配信予定です。詳しくはアニメ公式サイトをチェックしてみてください。続いて原作情報です。原作コミック僕の彼女が真面目すぎる処女ビッチな件はウェブコミック誌コミックニュータイプにて好評連載中。コミックは最新第5巻まで発売中です。なんとアキホがまみれてます。続いて CD 情報です。結城葵が歌う僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件のオープニング主題歌永遠ラベリンスは11月1日水曜日に発売。またピュアレが歌うエンディング主題歌恋の秘密が11月8日に発売となります。どちらもよろしくお願いします。続いてパッケージ情報です。僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件のブルーレイ&DVD 第1巻が12月22日に発売決定です。第1巻には原作の松本奈美留先生書き下ろしイラスト&新作漫画付き特製ブックレットや真面目すぎる四十八手ワイルドカードなど夜のお供にぴったりな特典が満載です。以上、真面目にショビッチの情報をお伝えする件でした。
アキホの真面目すぎる一言。
ペンネームクロハさんからいただきました。体重を落としたいのですが、アキホさんおすすめの方法はありませんか。神戸マラソンが迫っているのですが、仕事が忙しい&好きなだけ食べるせいで痩せることが。
エキサイトの時間を拡張できれば問題解決すると思われます。エキサイトを繰り返すことで耐久性や持久性も鍛えられると思いますので、マラソン対策も完璧です。結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。
はい、お送りしてきました、結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。そろそろお別れのお時間になってしまいましたけれども、いやー、私ですね、なかなか一人ラジオやらないので、前にファンクラブの中、ファンクラブがあった時、ファンクラブの中でやらせていただいてたんですけれども、ね、まるっと一本ってね、激烈久しぶりな気がしますね。ちょっとどうなんだろうな、どんな感じになってんだろう。普段だと割とこう、 絞ってんなっていうこと言っても、割とこう誰かが笑って流してくれるか突っ込んでくれるかみたいな感じなんですけど、今日はね、あの誰も何も言わないじゃない、かなり壁打ちをしてる気持ちだった。でもなんだろう、自分で言って自分でどうやってるのすごい恥ずかしいなって思った。いやー、なかなかねこういう機会もないので、ガンガンね、一人ならではの自由を楽しんでいきつつね、今後はちょっとね、ちょっとパートナーも探していけたらいいなと思っているんですけれども、だってみんなラジオも初めてかもしれないよ。どんなこと話させちゃおうかな。まずブラの大きさから聞くよね。カプスから聞いて、まあ、でも今日のパンツの色とか分かる、またパンツ出ちゃったとかはちょっとね分かりやすすぎるし、どういう質問したらいいかな、何がいいかな、こう初体験どうだったみたいな、アフレコのだよもちろんみたいな、そういう質問もしていけたらいいよね。逆に一木さんがいらした時はもう私はこう借りてきた猫みたいになるよね先輩に弱いっていうね、分かりやすいタイプの話してほしいものなんですけれども、はいね、すごいいろんなコーナーも、できているのでね、皆さんふざけてるよね、本当にもうめっちゃ楽しみなんだけど、すでにね今来てる段階でどうやったらナチュラルにスカート足し上げてもらえるかのコーナーが一番来てるんだって。みんなどんだけスカートタクシー上げさせたいのと思って、 いいけどもいや私はタクシー上げないよ、タクシー上げたって別にそこには夢と希望しかないからないけれども、でもそうね、何かな、何か考えた方がいいよね。ちょっと私もスカートどうやったらタクシー上げてもらえるかな、ああれじゃない、あのほら、あスカートあのカバンに挟まってますよって言って一回パッてするパッてするっていうのはどうかな。そしたらまるでいい人かのようにこうカバンに挟まってこうずり上がっちゃうスカートあるじゃん、あれをまるで直してあげるかのように一回めくる。あでもか自ら見せてもらうことにやっぱちょっと美徳があるか、やっぱどうかな、どういう風に促していくかだよね。何かな、なんか折れてるよとか言ったらこうスカート折れてるよみたいな感じになったらみんな戻してくれますかね。どうだろう、ちょっとみんなの案をオラにスカート託し上げてくれる案を分けてくれみたいなね、普通オタも全然いただきたいですし、2話からもねどんどんこの先放送ですし、まだね出てないキャラクターもいっぱいいるので、ぜひぜひ皆さんからのお便りお待ちしていますよ。今回ね紹介したコーナーのお便りはもちろん、普通オタももちろん、そして作品のメッセージ、私へのメッセージ、あとね11月の頭には私の CD も出るし、みんなの歌ってるエンディングも出たりとかするので、そのね感想とか書いてくれるとね、多分ねすごい採用率が高い、なぜかというとパーソナリティが私だから、よろしくお願いしたよみんな。ちょっとマイクから外れちゃった、ごめんねはい、しかもねこの番組はね毎週火曜日配信なんですって。次回の配信までにねみんなからのたくさんのメールをお待ちしているよ。これが火曜日に配信されているということはだね、まだ1週間あるね、大丈夫だよ、毎週っつってんじゃんって話だね数数えられない人みたいになってしまった、すまない、まあでも1週間あるので、ぜひ皆さんの間で起こったしょびった内容だったりとかですね、スカートを託し上げてほしい案件だったりとか、そういうのお待ちしてます。ということで、ここまでの相手は小坂明役のゆきあおいでした。来週もちゃんと真面目に正座して聞いてくださいね、バイバーイ。
ゆきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。この番組は真面目すぎる制作委員会の提供でお送りしました。